皆さんおはようございます。今日はただイエスを信じようと題してお話をいたしたいと思います。この教会は30年前に始められて、そして今に至っております。私は次の30年に何をしようかと考えております。次の30年にと言いますと、私は100歳を超えます。で、私は100歳を超えるつもりです。それで図書にありました111歳、いつでも今からという本を借りまして、先週読みました。この方はですね、70歳の時に、絵画を始め、絵を描くことを始められて、そして、文部科学省の、賞を取ったんですね。で、このこと方が言われていることはですね、111歳いつでも今からという本をの中に書いてありますが、できるかできないからではない、やるかやらないかです。なるほどと思いました。私はそういうわけで、いつも元気でなければいけませんので、黒ニンニクを食べですね、2つのサプリを飲んでおります。どれが効いているかわからないのですが、非常に元気です。昨日と一昨日と庭仕事をし、重い荷物を運び、で、家内も助けてくれたんですけれども、家内は疲れた疲れたと言いまして、お父さん疲れたでしょと言うんですけども、私はいや全く疲れないと言ったんですね。そのように私たちはビジョンを持ってこの教会生活をしていかなければなりません。その時に必ず主は私たちの祈りを聞いてくださるはずであります。で、今日のお話ですねは、修法の右下に説教の要約と書いてあります。で、そこに書いてあることが今日のお話しする内容であります。前にも示しておりますけれども、神の国に入るための条件は、ただイエスを信ぜよである。神学を学ぶこと、哲学を論じることは少しは有益かもしれないが、それは必ずしも必要ではない。主イエスが語られたことは単純である。御子イエスを信じる者が、神の国の命を得るのである。これを聞くと安心いたします。ただイエスを信ぜよ、先ほど賛美いたしました。ただ信ぜよ、ただ信ぜよ、そうなんですね。ただ信ぜる、あの十字架にかかった強盗がイエス様に、あなたが御子に疲れるとき、私のことを覚えてくださいと言ったときに、何時今日パラダイスにありと言われました。神学の勉強も何もしてません。イエス様を信じる、それが御国に入るための条件であります。で、私はこのたくさんの葬儀を行ってきました。30年の間に約30例ですね、の葬儀を行ってきましたけれども、私はその葬儀の時に必ず、いや多くの場合、引用する箇所があります。引用する言葉があります。それはチャールズ・アランという神学者が語った言葉をお話しすることにしております。アランは、人は三度の命を生きると言います。第一の命は、お母さんのお腹の中で生きる命のことです。 このことについては私たちの記憶はありません。しかし私たちが生きたことは確かなことです。お母さん、お父さんがそのことを証言してくれるからです。第二の命はこの地上で生きる命のことです。これは現在経験していますので確かであります。このことは自分で確認することができます。で、第三の命は神の国で生きる命です。この命は生きている人の中で誰も見た者はいません。最初の第一の命はお母さんのお腹の中で水の中で生きています。そこでは耳ができ口が作られ耳も聞こえるようになります。第二の命に入ったらすぐに使えるようにと準備がなされるのであります。第一の命を問題なく過ごすことができますと第二の命のスタートは容易なものとなります。アランは同じようにこの世に生きる第二の命は第三の命へのスタート、第三の命への準備であり、この第二の命、今現在生きているこの命の中で主イエスを信じ罪が許され神と和解することができるなら第三の命へのスタート、命へのスタートは確かなものになっていくと述べています。第三の命は神の国において生きる命のことであります。この命については誰も証言してくれません。死んで帰ってきて説明してくれた人はいないからです。しかしただ一人この命についてはっきりと述べられた方がおられます。それはイエス・キリストであります。その方の言われた約束の言葉が聖書に書かれております。ヨハネの福音書の今日のテキストはヨハネの手紙でありますけれども福音書もヨハネは書いてるんですね。福音書のイエス様との対話の中で聞いた言葉を書いております。ヨハネの11章の25節と26節、イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。これがイエス様の言葉です。多くの人たちは死後何らかの世界があると感じています。死後何もない、ただ荒涼たる無があるだけだ。これは前の石原慎太郎都知事ですね。この方がそういうふうに言われました。何もない、荒涼たる無だ。その彼もあと何年何ヶ月の命ですということを聞いたときに本当に心が折れました。ですから私たちの多くの方は死後に何かの世界がある、このように直感的に感じているのであります。私たちの教会のホームページには昨年の12月の末以来 NHK スペシャルで放送された一つの内容が掲載されています。その内容は量子もつれというものです。2022年にノーベル物理学賞を受賞した3人の学者たちが 見出した現象であります。その結論は、私たちの世界とは全く異なる時間も空間もない実在する別の世界があるというものであります。今日はその実在する世界に行くために、ただ主イエスを信じよという題でお話をいたしたいと思います。まず私たちは神からの招く声を聞くわけであります。今日の第一ヨハネの4章の16節には、私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。信じるということは非常に不思議なことであります。私たちは一体どのようにして神を信じるようになったのでしょうか。私たちが目に見えない神を信じるようになったのは何が始まりだったのでしょうか。友人にクリスチャンがいて、その方の勧めによって教会に行き、イエス様を信じましたという人がいます。またある人は偶然もらったパンフレットに惹かれて教会に行くようになり信じましたという人もいます。これは私の場合ですね。私たちの側の説明はいろいろとあります。理屈に合わないことは受け入れることができないこの私が、なぜ目に見えない神を突然信じる気持ちになったのか思えば不思議なことばかりであります。聖書は、神がまず私たちに、私たちを救いに選んでくださったために私たちは信じることができるようになったと述べています。出発点は実は私たちの側にあるのではなくて、神の側にあると述べられているのであります。今そのことをお示ししたいと思います。エペソ人への手紙の1章の4節5節、前にお示しいたしましたけれども、神は私たちを世界のもとに置かれる前から、彼キリストにあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。私たちがこの生まれるはるか前に、神は私たちをご自分の国に招いてくださっていた、そして定めてくださったということが示されております。で、神はですね、そのいろんな人生の中で機会を、いろんな人生を歩んでいる中で、神が私たちに呼びかけてくださる時が実はそれぞれ経験しているわけであります。このような選びのもとに、神は主イエスを通して我が子よ、あなたは救われるのですと私たちに語りかけてくださっているのであります。チェコの神学者のフロマートカという人がいます。人間への途上における福音という本を書きましたけれども、その中にこの不思議なことが書かれております。その16ページの内容を書いて前にお示しいたします。信仰は私たちの内部から、私たちの心から、または私たちの理性から生じるのではない。感情的に宗教的経験の心地よさを求めても信仰にはならない。自分の思考によって人の性の秘密を味わい尽くし、 そして自分や他人の経験から論理的な結論を導いたとしても信仰にはならない。宗教教育を受け導かれたとしてもそれは本当の信仰ではない。どれだけ人の心の憧れが崇高であろうと、どれだけ人の理性が力強く鋭くあろうと、どれだけいわゆる宗教教育が重要であろうと、信仰は人間が呼びかける上からの声を聞いたときに初めて本質的に生じるのである。このように書いてあります。ちょっと難しい日本語かわかりませんが、何かこのミッション系の大学行き、高校に行き、そこで宗教学の授業を聞いた、それで信仰が生まれたのではないですね。非常に哲学に興味を持って突き詰めていった、そして神がいるのではないかと思った、それでも信仰ではない。そして教会行って賛美歌を聞いた、心地よかった、それでも信仰ではない。信仰は確かに上から呼びかける声、我が子よ何時救われるべしという声を聞く、それに応えてイエス様あなたを信じます、そういう応答をすることが実は信仰なんですね。このことについて先ほどちょっと飛ばしましたけれども、ヨハネの福音書の6章の44節にこう書いてもあります。イエスは言われた、私を遣わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。ここに私たちの側の気分が良くなったとか、教会によって行って新しいことを知ったとか、そういうことじゃないんです。父なる神が私たち一人一人に人生の中で何時救われるべし、その声を聞いたときに、イエス様、信じます。こういう応答をした者が、神の国に入ることができる。このことをヨハネの福音書の6章44節は明確に述べております。信仰は人間の側の決断ではありません。人間の手の届かない遥か上から圧倒的な言葉が私たちに望むとき、それをそれに応えることによって生まれるのであります。使徒ヨハネはヨハネの黙示録において主イエスの言葉をこのように語っています。ヨハネというのは福音書を書き、手紙を書き、そして黙示録という世界の終わりについて書いていますので、このヨハネの黙示録もヨハネの言葉であります。黙示録3章20節にこう書いてあります。主イエスは言われた、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。この絵を見られたことがあると思います。イエス様が戸の外に立ってドアを叩いているんですね。そこに扉の取っ手がないんです。内側にしかないんですね。だからイエス様は戸を叩いた後、応答がないからといってそのドアを蹴破って入ってはおられません。それをドアを叩いてイエス様が来られたことを知った人がドアを内側から開けるときに、イエス様は喜んで入ってきて私たちと一緒に食事をしてください、私のうちにイエス様が入ってください、そういうことをこの聖書は述べております。で、私たちがこの呼びかけに イエス様どうぞ私のうちに入ってくださいと応答した結果ですね、この第一ヨハネの手紙、今日のテキストの14章15節にはことが起こるわけであります。ヨハネの手紙の4章14節15節前に示しましたし、テキストにもありますし、中報にもありますし、皆さんの聖書にもあります。ヨハネの14章15節4章の14節15節をお読みいたしますと、私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、今その証をしています。誰でもイエスの神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も彼のうちにいます。これが入ってきて食事をしてくださるという表現と同じであります。私のうちにイエス様が宿ってくださる。寝ていてもどんな難しい人生を歩んだとしても、その時その時に私と共にいてくださる。そのことを主は約束をしてくださいました。そしてこの内側に宿ったこのイエス様は、実は神の霊として宿っているんですけども、イエスはキリストであるという告白をするように私たちを導かれる。そのことがですね、この次の第一ヨハネの4章2節ですね、こう書いてあります。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。もう一つは第一コリントの12章の3節、これはパウロの言葉でありますが、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。実は私たちの内側に入ってこられた御霊、神の霊として入ってこられた、あるいはこれはキリストの霊と同じことでありますが、その御霊、霊、聖霊、いろいろな表現がありますが、それは私たちにイエス様は救い主ですと告白をされるんですね。告白をさせられるんですね。私たちの内側にあるときにイエス様は私の救い主ですと告白することができるならば、あなたの内側に間違いなく聖霊が宿っておられます。御霊あるいは聖霊というのはキリストの霊とも言うことができます。聖霊はご自分については何も語らず、ただ救い主キリストを指し示すのであります。御霊はガラスのような透明なお方であるといった方もおられます。ガラスはですね、そのガラス自身が見えないんですね。ガラスの向こう側にあるのが見えるんですね。しかしガラスがそこに存在する。ちょうどここの前についたてはそうですけども、このついたては見えない。しかしそれを通してその奥にあるものが見えてくる。それはこの御霊の働きであります。この御霊が私たちのうちに宿られるときに、今示しました、前に示しました、イエスはキリストであると告白することができるのであります。キリストの救いは、私たちの側から起こった出来事ではありません。神の熱心が私たちに、この救いを行ってくださったのであります。その呼びかけに私たちが正しく応答するとき、キリストの救いが私たちのうちに実は完成するのであります。私たちの知らない次の世界へ行く鍵は、ただ主イエスを信ぜよの中にあります。聖書はこう述べています。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。 それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これだけのことなんですね。お祈りしたいと思います。父なる神よ、私たち一人一人にその人生の中であなたを呼びかけてくださって、御子をイエスを救いにして信じようと私たちに呼びかけてくださいました。私たちがイエス様を信じてそれに応えるときに、今度は御霊が、キリストの霊が、神の霊が私のうちにあって、私たちの人生を導いてくださったことを今日のテキストをもって知ることができました。一人一人の人生の中で、あなたはその人が必要な出来事を通してその人生を導いてくださるお方であることを確かに信じることができます。どうか今日ここに集まった一人一人がご自身の祝福を十分にいただくことができますように導いてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。